カ
ーツ。今日はスーパーヒーローは大きい家に住むべきかについて。はいはいはい、皆さん元気ですか。はあ、疲れた。今いや、これはいい疲れね。疲れには前回話したように、なんかこう精神的な疲れとかね、いろいろあるんですけど、僕は今ちょっと疲れているのは散歩に行ってきたから。はい、ちょっとこう早いペースで歩いてきましたね。はい、ちょっと喉が渇いたので、うん、疲れた。はい、でもこれはいい疲れですね、本当に。散歩してすごくこうリフレッシュしました。そしていろいろ考えながらね、歩くことができました。とても良かった。なんかこう家にいるとこういろいろ煮詰まる感じがしますよね。煮詰まるっていうのはなんかこうアイデアが出てこないよね。そんな感じ。外に出るとそれがパーッとこう開ける。で、外に行くって言ってもなんかこう人がたくさんいるようなね、渋谷とか新宿を歩いてもそんな風にはならない。僕が今日歩いたのはちょっとこう人があんまりいない方、まあ人がいないというと変ですけど、住宅街ですよね。平日の昼、住宅街を歩くと人がほとんどいません。まあ理由はみんな仕事に行ったり学校に行ったりしてるからですね。子どもたちは学校に行ってるし、大人たちは仕事に行っている。そして仕事をしてない大人たちは多分まあ家の中で掃除をしたり料理をしたり、まあリタイアした人、まあ多分家の中にいるんでしょう。道を歩くと全然人がいません。なので静かな住宅街を歩きながらね、まあ、たまにおじいさんやおばあさんがちょっと歩いてたり、なんかこう専業主婦の人がちょっと歩いてたりするんですけど、まあ本当に全然人がいない。そういう道をひたすら歩く、まあ1時間以上かな。そうするとこうなんかいろいろなね、こう考えが出てきましたよね。最近ちょっと引っかかっていたことがあります。これはまあいいとか悪いとかじゃないですよ。それは人それぞれ考え方違いますから、いいとか悪いとかじゃないし、僕も未だに答えのわからないことなんですけど、どうすればいいかね、世界がどういうふうに変わっていけばいいか、変わらないべきかよくわかりません。本当に全てのことにいいことと悪いことがあるからね、どうしたらいいかなんて誰にもわからないでしょ。でも例えばですよ、やっぱり資本主義とか、そういうことを考えたときに、資本主義やキャピタリズムですね、そういうことを考えたときにちょっとこうやっぱり気になるところがあるんですよね。で、それについてちょっと話したいと思ってたんですけど、どうやってどういうことかなとちょっと考えてたけど、歩いたら外を歩いたらちょっとクリアになってきましたね。じゃあこういうふうに説明すればいいんじゃないのか。あるスポーツ選手、まあ例えばと言いましょうね。例えばあるスポーツ選手がとてもとても大きい家を買いました。そのスポーツ選手はまあ本当にすごいスポーツ選手で、まあ多くの人はこう言いました。まあ当然だろう。彼ぐらいヒーロー、スーパーヒーローは大きい家を買って何が悪い。その家も本当に大きいね。すごくすごく大きい家。でもスーパーヒーローだから当然でしょと、言いました。うん。じゃあどうしていくつかの人たちはね、ちょっと嫌な気持ちになるんだろうと。いくつかの人たちはちょっとそれを批判しました。ちょっとがっかりした。彼にはちょっとがっかりした。彼はそのスポーツだけに興味があって、その家とかそういうことにはそんなにこう気にしないタイプと思っていたみたいな、そういうがっかりの仕方。しかもそれはその家はね、確かにメインハウスじゃなくてこうちょっとこうサマーハウスというかウィンターハウスというか、なんかその別荘なわけですよ。セカンドハウス、サードハウス、わからない、何個家があるのかは知りません。でも基本的には必要はない、必要はまあ人によって違うから何とも言えないですけど、まあほとんどの人ってまあその 外国にセカンドハウスなんてないでしょ。でもスーパーヒーローだから大丈夫っていう、ね、まあそういう、じゃあなんでね、いくつかの人は嫌な気持ちになるか、ね、いくつかの人は当然だと、何人かの人はそれをいいと思って、何人かの人は悪いと思う、はい、なぜこういうことが起こるか、ね、さっきからいくつかの人って言ってたけど、いくつかの人って日本語として正しいかなちょっとわからない、何人かの人ですよね、はいはい、いくつかの人、うん、だからまあまあいいでしょうまあ大事なのはその、まあ、大事なのはどっちも大事ですよ、まあまあとにかくね、とにかくですよ、日本語ポッドキャストだからね、とにかくじゃあスーパーヒーロー、例えばですよ、スパイダーマンとか、まあドラゴンボールの孫悟空とか、例えばね、ドラゴンボールの孫悟空って何回世界を救ってますか、はい、まあまあそもそも彼自身がこう世界の問題を大きくしてるとも言えるんですけど、まあまあその話は置いといて、なんかね、たまに悟空を狙いに地球に来るやつとかいるじゃないですか、悟空を倒すために地球に来るやつってことは、悟空が地球にいることがその問題なんじゃないのみたいなね、まあ、最後は確かそんな話で、悟空も俺オラはいない方がいいと思うんだみたいな感じでどっか行っちゃったような気もするんですけど、まあまあとにかくですよ、悟空はそういう悪いやつが来るたびにね、そいつらを倒して地球を救ってきたんですよ。ベジータからも地球を救った、まあまあ、最初はレッドリボン軍、ね、その後は、ピッコロ、マジュニア、ピッコロの子供ね、マジュニア、ラディッツ、ベジータ、フリーザ、まあ、他にもいろいろ、まあセルとかブーとか、まあいろいろな、こう、まあ地球を壊そうとする、地球なんて壊れちゃえみたいな、まあそういうやつらから、そんなことはオラがさせねえぞバーって言って、こう地球を救ってきたわけです。でね、もしですよ、このキャピタリズムの、この資本主義の、まあ、現実世界にもし悟空が生きてたら、悟空は世界で一番大きいお金を手に入れるべきですよね。そして世界で一番大きい家を、持つべきでしょ。まあ持つ権利が少なくとも必ず生まれてきますよね。世界一の、なんか能力を持った人は必ず金銭的な、報酬がある。お金の報酬がある。富ですよね。富の報酬がある。で、家を買ったり、金を買ったり、服を買ったり、もう一つ家を買ったり、もう一つ車を買ったり、まあそういう権利みたいなものが生まれる。まあ当然でしょ、みたいな。でももしそうだったら、本当に今の僕たちみたいにみんなが悟空を好きになるかなと思うんですよね。スーパーヒーローが、地球を救った後に普通の家に帰るからかっこいいと思ってるんじゃないのと思うんですよ。スパイダーマンがね、世界を救って、その後自分の普通の家に戻って、普通のシングルベッドに寝てるからかっこいいスパイダーマンって思うけど、もしスパイダーマンがですね、地球を救った後に、やれやれ疲れたな、じゃあ今日はウィンターハウスに行こう、ハワイのウィンターハウスに行こうみたいな感じで、4000スクエアメートルみたいな大きい家に住んでたら、どう思う?いや別にいいですよ。別にいいけど、今よりは、多くの人がスパイダーマンのことを好きになる可能性はちょっとないでしょうね。まあ人間の心理だからそういうもんでしょう。なぜかというと、この世界で昔からもうそれは分かっていたこと。能力のある人たちが一部います。そして、まあ、ほとんどの人たちはその少しの人に比べると能力はないです。これは頭の良さもそうだし、体の強さもそうだし、いろいろな想像力とか、いろんな、まあ、才能ってやつですよ。音楽とかもそう、みんながモーツァルトになれないし、みんながシェイクスピアになれない、生まれた時からやっぱり違うんですよ。で、まあ、生まれた時からの違いもあるし、あと環境の、不平等もありますよね。 で、まあ、まあ例えば音楽の才能がある家族の中で音楽の才能のある子供が生まれ、部屋の中にピアノやバイオリンやいろいろあるんですよ。で、そういうのがないでしょ、普通の家にはないし、まず才能があること、そして環境があることっていうのがもう大きい違いがありますよね。で、そういう人たちがまあいる、一部の人たち、多分 1% の人たち、でも 99% の人たちはそういう能力や環境がない、ね、で、でも人々は平等でしょっていう、じゃあどうしますっていう、まあ、ここが政治の一番大きな問題なんですね。だから、まあ、もちろん 1% の人が才能があるっていうのは、まあ、認めたとしても、その 1% の人たちにお金も集まって、その 1% の人たちが家を10個持って、車を20台持って、まあ、しかもその10個の家たちが普通の人たちが、まあ、1000人ぐらい住めるぐらいのサイズの場合、それはそのままでいいのかな、ね、それが政治の問題、それはかなり難しい問題です。だからスーパーヒーロー、もし悟空がね、悟空は地球を何度も救った、スパイダーマンも多分地球を何度も救った、そういう人たちが、じゃあ僕は地球を何度も救ったから、まあヨーロッパ全部が欲しいって言った場合にあげますか、ね、悟空がこう言いました。あ、僕はヨーロッパ全部が欲しい、今の EU テリトリー全部僕が一人で住みたいって言った時に、みんな許しますか、それを。ああ、当然だ、悟空は地球を何度も救ったからヨーロッパ全部あげます、できますか。できないでしょ。で、じゃあできない、許しませんって言ったら、悟空が、ああ、じゃあオラ、地球をまた壊して、オラは他の星に行けばいいから地球壊しちゃうぞみたいに脅迫してきたらどうしますか、ね、まあ悟空はもちろんそんなことしない、悟空そんな興味ないからね、悟空は全然そのお金とか興味ないんですよ、全然興味ない、だからスーパーヒーローなんです。もし悟空がお金に興味があったらスーパーヒーローかな、スーパーパワーはあってもそれは悪いスーパーパワーと思われちゃうんじゃないかな、はい、だからここね、ここがそのスーパーヒーローの条件です。スーパーヒーローはその世界一かもしれないけど、その世界一のお金が欲しいわけではない。これが条件なんですよね。まあでも例えばですよ、やっぱり最低限のお金は必要ですね。この世界に住んでるから、もちろん僕もお金は必要ですよ。じゃあどれぐらいのお金が僕たちに必要かというと、少なくともですよ、少なくとも自分の本業に集中できるぐらいのお金と言われれば、僕はやっぱりないんですよね、それが。まだそれはどういうことかというと、例えば僕だったらもっともっとポッドキャストを作ったり、もっともっと例えばなんかこうそのやりたいことありますよね、その日本語のなんかコンテンツのためにやりたいことがいろいろあって、それができるぐらいの十分なお金ですよね。で、それやっぱり時間を買うためのお金とでも言ったらいいかな。で、そういうお金が必要っていうことです。例えばですよ、悟空がね、戦いたい、フリーザが日本に地球にやってきた、で悟空は戦わなきゃいけないけど、悟空はお金がないからちょっとアルバイトをしなきゃいけない、だからフリーザに、ごめん、ちょっと俺セブンイレブンでアルバイトしてるから、いやアルバイトしないと家賃払えないから、ちょっと8時間待ってみたいなね、そしたら戦うぞみたいな、まあ、そういう状態です。いろんなアスリートとかがそのスポーツに集中できないとかね、まあ、それは本当に問題なんで、少なくともですよ、少なくともそれぐらいのお金は全てのその才能のある人たちに必要だと思う。例えば小説家であれば小説を書く時間、音楽家であれば音楽を作るための時間、それは必ずギャランティーされるべきですよね。でもそれ以上っていうとね、だから一つの家ですね、一つの素敵な家で十分じゃないのって思うんですが、まあ皆さんどう思いますか。スーパーヒーローになりたい、なりたいですか。それも全然興味ない、わからない、はい、というわけで、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。